50になりますので、ちょっと貫禄をつけようかと思ってるんです。家族からはかなり評判が悪いです。演歌歌手みたいだとか言われてね。で、今年のですね、スローガンとしましては、ステップフォーワードということでですね、一歩を踏み出そうというスローガンでいきたいと思ってるんですね。で、菅原さんがね、もう一歩踏み出されて、パソコン全然知らなかったのに、とうとうブログまで開いちゃったと。で、ご自分のですね、詩をですね、発表してる。で、そのうちデジカメで写真撮って、書、あそこにありますね、時計の下にある、あれ菅原さんの作品なんですが、あれをデジカメで撮ってですね、それもぜひブログで、開いていただきたいと期待しております。というわけで、最高齢の、最高齢で一番若いんですけどね。ステップフォワード、一歩踏み出したということでですね、それぞれの方が何かですね、プライベートな部分、あるいはパブリックな部分で一歩こう踏み出していければというふうに思っております。今年もよろしくお願いします。ハレルヤ。で、今日、いつも通りですが、またこのグラフィックスからですね、見ていただきたいと思います。すみません、ちょっと電気を落としていただけますか。で、今日のメッセージの内容ですが、胸当てということでですね、出エジプト記の28章の、15節から、30節、ね、出エジプト記の、28章15節からですね、30節、ここをグラフィックスで、ご覧ください。それではお願いします。
With the most careful workmanship, make a chest piece that will be used to determine God's will. Use the same materials as you did for the ephod. Fine linen cloth embroidered with gold thread and blue, purple, and scarlet yarn. This chest piece will be made of two folds of cloth, forming a pouch 9 inches square. Four rows of gemstones will be attached to it. The first row will contain a red carnelian, a chrysolite, and an emerald. The second row will contain a turquoise, a sapphire, and a white moonstone. The third row will contain a jacinth, an agate, and an amethyst. The fourth row will contain a beryl, an onyx, and a jasper. All these stones will be set in gold. Each stone will represent one of the tribes of Israel, and the name of that tribe will be engraved on it as though it were a seal. To attach the chest piece to the ephod, make braided cords of pure gold. Then make two gold rings and attach them to the top corners of the chest piece. The two gold cords will go through the rings on the chest piece, and the ends of the cords will be tied to the gold settings on the shoulder pieces of the ephod. Then make two more gold rings and attach them to the two lower inside corners of the chest piece next to the ephod. And make two more gold rings and attach them to the ephod near the sash. Then attach the bottom rings of the chest piece to the rings of the ephod with blue cords. This will hold the chest piece securely to the ephod above the beautiful sash. In this way, Aaron will carry the names of the tribes of Israel on the chest piece over his heart when he goes into the presence of the Lord in the holy place. Thus the Lord will be reminded of his people continually. Insert into the pocket of the chest piece the Urim and Thummim to be carried over Aaron's heart when he goes into the Lord's presence. Thus Aaron will always carry the objects used to determine the Lord's will for his people whenever he goes in before the Lord.
ということで、今28節、28章の15節から30節で胸当てというのがあったわけです。で、まず、確認しておきたいんですけれども、15節を見ていただきたいんですが、これ裁きの、胸当てというふうに、 言われてますね。そして巧みな細工で作る。でこれをエポデと同じように、エポデの細工と同じように作らなければならない。で金色、青色、紫、黄色のヨリ糸、それにヨリ糸で織った天布で作らなければならない。ここがほとんどエポデと同じように、作るというわけです。で、形は四角形で二重二重になっており、長さは、1あたり、幅は1あたりとしなければならない。まあ、これ単位が、いくつかあるんですけどですね、だいたい22センチぐらいだそうです。ね、新共同訳では別の単位の言葉で書いてあるんですが、22センチぐらいの四角形、正方形ですね。で、その中に宝石をはめ込んで、4列にする。で、1列に3個ずつですね、3×4 で12個。で、12個の宝石があると。それを金の枠に、ここにこうありますね、爪が出てますよね。で、こう金の枠にはめ込んで、爪にこうかけているわけですね。指輪と同じです。で、これを、これらを金の枠にはめ込まねばならないと。で、この宝石は、イスラエルの子らの名を、名によるもの。で、名に従って、まあ、十二部族ですから、十二個。で、十二部族のために、彫り物が一つの名につき一つずつなければならないと。まあ、名前が刻んである。そして、純金の鎖を胸当てに作る。ここに輪っかがね、上に二つ、下に二つありますよね。で、この輪っかに、その純金の鎖でもって、これ、エポデに固定するわけです。で、固定の様子はちょっと、進めていただけますでしょうか。で、こう四つの輪っかがあって、金の鎖でもって固定するわけですが、その様子はまず、片当て、これ前回やりましたよね。前回やりました、この片当てのところにですね、こう結びつけまして、それから下の方、もう少し進んでいただけますでしょうか。で、下の方は、これ後ろへですね、こう回すんですね。これ後ろへこう回ってるんです。
Next to the ephod, and make two more gold rings and attach them.
で、青い、紐も一緒にですね。
Peace over his heart when he goes into the presence of the Lord in the holy place. Thus the Lord will be reminded of his people continually. Insert into the pocket of the chest.
で、下の方これ青い紐でですね。後ろの紐と、結びつけられていると、それであと、この二筋の 金の紐を胸当ての両側の二個の間につけると、からその二筋の紐の他の端を先の二つの枠につけ、エポデの片当てにつける。これも先ほど言いましたね、片当てとこれつながっているわけです。から、2個の金の縁を作り、それを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の縁につける。で、2個の冠を作り、これをエポデの2つの片当ての下側の外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部のつなぎ目に接した面の上につける。ちょっとわかりにくいんですが、後ろ側の方です。で、胸当ては青い紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにすると。まあ、ここのところにこう青い紐でですね、結びつけて後ろへこう回して、で固定しているという形になっているわけです。で、アロンが聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念とすると。で、裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れる。これがまた面白いんですが、ウリムとトンミム、と言われる、まあ、石なんですけどね。アロンが主の前に出るとき、それがアロンの胸の上にあるようにすると。アロンは絶えず主の前にイスラエルの子らの裁きをし、その胸の上に乗せるという形になっています。というわけで、大体どんな状況か、このグラフィックスでですね、分かっていただけたと思うんです。で、こう何か書いてあるんですが、これ、ウリムとトンミムをこの中に入れる。まあ、これ、どういう意味でしょうかね。これ書いてないんで分からないんですが、これと一緒に、ウリムとトンミムをこの胸当ての中にこう入れとくわけですね。2個。はい。というわけで、プリントをちょっとご覧いただきたいんですが、それでは、電気をお願いいたします。 で、このですね、裁きの胸当てという言葉が書いてあるんですが、まず大事なこと、この裁きっていう意味です。ね。で、この裁きというのは、お前は罪を犯したから裁くというね、いわゆる罪を裁くという意味での裁きではないんです。これは、我々の日常生活を歩むときに、私たち選択がありますよね。右か左かを取るとか、そういういろいろなジャッジ、決断、ね、そういう面における裁き。ですからこれは私たちを罪定めする裁きの胸当てではないんです。よろしいでしょうか。私たちの、毎日の生活の中における一つ一つの価値判断だとか選択、ね、これを行うのがこの裁きの胸当てという意味です。で、まず大事なことは、前回見ました肩当てって何を意味してましたっけ。肩当てっていうのはイエスは肩に羊を背負う。ですから、肩っていうのはそのイエスの権能を表している。で、イエスの言ってみれば力ですよね。力を表す。で、この力に対して裁きの胸当ては胸につくわけです。胸ね。で、皆さんね、いろいろなその愛情だとかね、いろいろなそういう感情を感じるのはどこで感じます？胸ですよね。で、本当は脳みそが反応してるのかもしれませんが、胸が痛くなる、あるいは胸がね、甘くなるとか、胸がなんかこうスキッとするとかいう形で胸で感じるんです。ですから命の感覚っていうのは、私たち命の感覚どこで感じます？内側が解放されたとか、内側が安らかだとか、内側が滑らかだとか、そういうのどこで感じます？胸です。あるいはまたね、いろいろと人から何か言われて傷つくときって、どこが傷つきます？頭が傷つきます？胸です。胸がぐさっとくるわけでしょ。で、胸当てっていうのはエペソの6章にもありますよね。義の胸当てをつける、ごめんなさい、信仰の胸当てかね、胸当てをつける。で、これによって、我々はその胸を保護するわけです。で、私たちね、いろんなですね、こう毎日の生活しているときに正しいか間違ってるかとか、そういうこともどこで判断します？皆さん、頭で判断します？違う、胸なんです。何かやってるときに、私たちのね、この歩みが神の御心と合っていれば、内側、胸がどうなります？温かく滑らかに、内側が何か喜び、内側から命がこう盛り上がってくる。胸で感じるんですよ。わかります？で、よくね、質問されるの、こういうことをクリスチャンやっていいですか、悪いですか、これはクリスチャンとしてふさわしいかふさわしくないか、考える人がいるのね。考える、考えて結論出ます？出ない。迷います。頭で考えたら私たちは結論出ません。私たちは感じるんですよ。今自分がやってることがなんかちょっとダメ、まずいね、主の御心と反してる、ちょっと違う、あるいはこのまま行って大丈夫だ、どこで感じます？胸なんです。だからサタンは私たちのどこを攻撃するんでしたっけ？我々の良心を責めるんでしょ。そして私たちの良心を責めて、ほらお前クリスチャンのくせしてあんなことやってる、その声を聞いてると、私たち罪定めでどんどんどんどんね、落ち込んでいってしまう。どこがクラッシュします？どこがシュンとしてしまいます？胸です。ですから、この胸っていうのは我々にとって命を味わう最も中枢センターになるんです。命っていうのは頭じゃないんですよ。神学は頭です、ね、私も昨年暮れ散々巻き込まれてちょっといいエクササイズいたしましたけどね、あの頭使ったところで何にもなりません。私たちが内側をどこを喜ばすわけ？胸です。胸を喜ばす、いいですね。頭を喜ばすんじゃない、胸を喜ばすんです。で、その胸が、内側がね、喜んでいる、力が満ちている、内側に何か安らかさがある、解放感がある、胸で感じるんでしょ。ですからこの胸当ての意味ね、もうお分かりですよね。主の愛を表している、また同時に主の導きを表している。で、私たちはこのね、大祭司、誠の大祭司ってどなたでしたっけ？誠の大祭司は キリストです。そのキリストの胸の中にこの12個の宝石って何を意味してましたっけ。これは12部族です。今誠のイスラエルの子孫って誰、アブラハムの誠の子孫って誰ですか。私たちです。私たちは今どこにいるの。私たちは今ここにいるんです。我々今主の胸当てにね、一人一人はめ込まれている。主の胸の中にはめ込まれている。しかもそのはめ込まれるときにどのようにはめ込まれてます？金の縁取りを持ってはめ込まれている。だから皆さんは神の目から見てどういう取り扱いを受けてます？確かに我々単なる土くれに過ぎない。ね、どうしようもない。何の役にも立たない。単なるおじさん、おばさんです。が、神は私たちを金の縁取りを持って胸当てにつけてくださっている。でこの胸当ては二重になってるんですよ。二重、あったかいんですね。この胸のところいつもですね、あったかい、ここのところがあったかいね。で私たちの名前がここに一個一個に刻まれている。これが我々とイエスとの今の関係なんです。ですからこの胸当てっていうのはね、裁いて滅び、罪定めする裁きではなくて、私たちを導き、私たちにいろいろなものを計り与えるための胸当てであるんです。エメン？これが大祭司が、持っている胸当ての意味です。で、この 4×3×4 ですね。3の数字って何を意味してましたっけ。3っていうのはもちろんこれは神の数字ですよね。で4っていうのは何を意味してました。これは全被造物を意味している。東西南北4つの方角全部を意味している。そして正方形ですね、完全な形なんです。ですからこの神がその被造物に対してですね、どういう御心を持っているかというのがこの胸当ての形を見てわかる。私たちは神と、神は3です。そして4ね、これは被造物、神が被造物と共に調和の中にここに並べられている。だから私たちが個々の一個一個の石だとね、これはある意味で役に立たないんですが、こういうふうに並んだ時に神とその創造物である私たちが調和する。この時にここで一つのね、一つの栄光が、輝きが現れている。さらにこの宝石は、まあ、色が今いろいろありますけれども、全部、ね、色が違う、輝きが違う。つまり宝石っていうのはこれ全部何を持ってます。個性を持ってる。でいわゆるね、宗教やってますとね、個性がねなくなってっちゃう。同じようなものの言い方になって、同じような服を着て、同じようなね、そのファッションになってっていうね、なんかそういうのができちゃうんですよ。できちゃう。だけどそれは個性を殺すっていうのは神の御心違う。キリストが内側にできて、私たちはキリストに似たものになると言ってますけど、私たちの個性が消えてしまうわけ違うんですよ。私たちの個性は全部、これ個性があるんです。一人一人のね、石によって個性を持っている。で例えばいつも私言ってますが、パウロの文書とヨハネの文書を比べた時にどうでしたっけ。パウロの文書はどういう文書、あれ嫌いだって人多いですね。パウロ嫌いだ、あの人はね、自分を何様と思ってるとね、もう書き方がね、もう上から物を言うようにビシビシビシビシと書かれるから、パウロは嫌いだ。ところがヨハネは好きだ、神は愛である、ヨハネはいいとかね。だけどパウロは何の言葉を語ってるの。神の言葉を語ってる。ヨハネも神の言葉を語ってる。だけどパウロとヨハネの個性っていうのは明確に違うでしょ。ペテロの個性も明確に違うでしょ。全部十二使徒の個性が全部違ってるわけ。そしてこれ12の宝石っていうのは、新エルサレムのとこでも見ましたよね。 新エルサレムの土台のところにね、12の宝石があるんでしょ。それは弟子たちを表している。だから新エルサレムへ行ったってそれぞれのこのね個性っていうのがあるわけでしょ。ですから私たちは一人一人のこの個性があってなおかつ胸この 3×4 の配列の中に置かれた時にキラキラキラキラと輝くわけよ。だから私たちはね、まあ、よくありのままでいいっていうのがあるんですが、あれ非常に際どいんです。私たちありのままダメですよ。私たちは古いものは終わったっていうところから始まる。だけど私たちの今ね、個性っていうのもあるわけ、魂の形があるわけです。その魂の形を何か全部一律に人工的に同じものにしていくのが成果じゃないんです。私牧師見てると本当そう思う。喋り方から物腰からみんな同じと思いません？神様は私たちのために、皆さんのためにご自分の御子をくださいましたって、そこそっくりなのよ。喋り方から何からね。なんでああなるわけ？あの歯によらずみんな同じになってます。そう思いません？思うでしょ。僕は思います。喋り方がみんな同じになる。不思議ですね。言ってることももうワンパターン金太郎目ですけど怒られる怒られる怒られるな。私たちは個性があるんですよね。でその個性の中でキラキラキラキラと何が輝くわけ？キリストが輝くんです。だから自分をあるパターンに押し込めようなんてする必要がないんです。わかります？あのね、今私のブログで書いてるんですけどね、ちょっとこういうことを書いたの。クオリアっていう言葉が今流行ってるんです。知ってます？脳研究のソニーの人が提唱してるんですが、クオリアっていうのは何かと言いますとね、人間の脳は左の脳と右の脳がある。で左の脳っていうのはこれはね理屈です。理屈です。右の脳は何かというとこれはね感性なんです。ですでいわゆる神学でもってね、神はこうでこうでイエスはこうでこうで、これやってる時何を使ってます？左の脳を使うんです。左の脳を使ってうじゃうらうじゃカルバンがこういったねどうのこうのやってますとどうなります？皆さん疲れます。ところが右の脳は例えば絵を見る、音楽を聞くとかね、あるいはあの、小川のせせらぎを聞くとか、ああいう時にはね日本人は右の脳が動くんですよ。でこれは東京医科歯科大学の先生がねそういう研究をしたので、外国人はね小川のせせらぎとかですね、あの虫の声をねどっちの脳で聞くかっていうと左の脳で聞いて、左の脳、そうすると左の脳はね理屈の脳でしょ。と理屈からするとああいう音には意味がないわけだから、単なるノイズにしか聞こえないんです。ところが日本人はああいう音を右の脳で聞きます。ですから意味はないんだけれども感性が膨らむわけだから風流ができるわけ。わかりますね、でそういう右の脳の働きっていうのは言語化できないんですよ。その言語化できないものをクオリアって言ってるんです。クオリア、ね、コンピューターっていうのはねこれはもう言語化できます。で理屈だけで動いてる。で決まったことしかやらない。だけど人間にはね決まったことじゃないことが起きるわけでしょ、ね、クリスチャン生活はアドベンチャーだ。我々これからどういう、人生が開けていくかわからないんですよね、その時にパンとこうね、あこれが主の御心だとか、これは今チャンスだとこうポッと分かる時がある。あるいは何か変だとかねおかしいとかね、その分かるんです。理屈でなく分かる。何が分かるんですか？クオリアで分かる。でそのクオリアの提唱者がこういうふうに言ってる。クオリアっていうのは一言で言うとですね、布団の中にねくるまってぬくぬくとしている感覚、私大好き私は大好きです。お風呂だって僕はね1時間入りますからね。この時期風呂入るの最高の楽しみですね。で風呂の中で何するか、本読むんです。本読んでね、ただ私の娘が真似しだしましたねトイレに本が置いてあるし風呂場で本読むしでそういうねいわゆるねぬくぬく感です。ぬくぬく感わかります？霊的ぬくぬく感を楽しむ、これがクオリアなんです、 ね、で私たちの脳というのはそういう感性が、ね、大事なんですよ。それをね、右左でね、あのなんか年末にあったそうです。偉い先生たちが集まってですね、この世の人はサタンに囚われてるからね、そこからねクリスチャンが決起してね、奪還して戦いをして、もう聞くと僕はそういうの人もめげる。テロリストとね、テロリストとなんか戦争するんじゃないんだよ我々。私たちの福音っていうのは何を語るわけ？命の種まきでしょ。種まきでしょ。決起せよ、奪還せよなんて僕がやりだしたら皆さんどう思います？私に合わないんですよ。ね、そうでしょ。私の、雰囲気に合わない、そういうのは。私はクオリアが好きな。ぬくぬくしていたい。だから温泉好きだし、ね、こもってるのが好きだし。そういうふうにね、何を言おうと思ったんだっけな。話がどっかからこう来た。何を言おうと思ったあれ。あ、個性の尊重ね。で、その個性を、ね、それぞれの個性に応じて導きをしてくれる。そのクオリアの中に神はおられるんです。わかります？右だ左だでね、白か黒かってそういう形じゃなくって、私たちが人として、そのね、なんていうか、ある意味で快適なこと、ね、それをエンジョイする中に神も一緒におられるんです。なぜ我々はイエスの胸の中に置かれているんです。よろしいでしょうか。そしてそれぞれのいろんなものは全部計り与えられている。これが裁きの胸当てです。よろしいでしょうか。で我々ね、このエポで、前回エポでここにありますね。エポでに、まず肩紐とくあの結ばれている。肩紐はこれは力によって支えられていることです。肩当てというのはイエスの力権能を意味していた。そこに金の鎖で直結しているね。それからまたここの下の方は青い紐で、この主の腰のとこですよね。ここね、この後ろのここのとこです。ここに固定されている。ですから私たちがここに固定されている、その固定され方はどういうされ方？風が吹いたらふわっと飛んでっちゃうわけ？の極めて確実にこの肩の力とそれから腰のところに我々は結びつけられている。上の方は金の鎖でつながれている。下の方は青い紐です。青は何を意味します？天的な色です。ですから私たちを結びつけてくださっているものはこの鎖と青い紐ですよね。で今我々を神と人とを結びつけてイエスが成した御業を私たちのものにしてくださる存在はどなた？聖霊です。聖霊が来るときにイエスの言葉を明かしし、イエスの技を明かしし、イエスの栄光を表す。ですからこのね、腰紐、それからこの肩紐ね、これ何を表してます？聖霊です。私たちは今誰の霊を受けてます？キリストの御霊を受けている。でそのキリストの御霊によって私たちはどうなったんでしたっけ？コリントにありますね、主につくものは何てありました？主につくものは主と一つの霊になる。我々は今この主のここから胸から切り離されます。我々ね、なんか罪を犯した、もう見捨てられた、もう神から見捨てられたっていう人がいるんですけども、見捨てられちゃいます？捨てられます？外されます？私たちは決して外されない。もう結びつけられてるの。肩は何を意味してます？イエスの救いの力です。権能です。そこに結びつけられている。腰の方は何を意味してます？腰はエペソでありましたよね、真理の帯を腰に締める。この腰がふらつくと戦いは負け、ね、腰が全て。その腰、イエスの腰に皆さんはこの青い紐、青は天的な色ですよ、これで祝いつけられているんです。だから皆さんをここね、イエスの胸から引き離すものはあります？ない。 コリントにある。我々を主から離すものは何か、剣か木なんか缶なんかね、世のもの、すべてのもの、我々を切り離すものは何て書いてありましたっけ？ない。だから私たち、まあ失敗します、いろいろトラブルを起こす。その時にサタンはほらもうダメだ、もうおしまいだね、お前なんかもう捨てられる、なんて言うんですか、その時に皆さんは。はい、その通りです。はい、そうです、言っちゃうわけ。 No、 私たちは肩とね、キリストの肩とキリストの腰に祝いつけられている。それを自分で宣言しなきゃダメです。頼るな、自らそれを言うんですよね。私たちを主から切り離すものはあります？ない、ない。これが胸当てです。イザヤのですね、43の1をご覧ください。イザヤ書の43の1をご覧ください。イザヤ書のですね、43の1。新改訳でですね、お読みしたいと思いますけれども、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう言われ、仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。はい、皆さんね、イエス・キリストは私たちをどのように呼んでくださるわけ？皆さんっていうの？違う。固有名詞で呼んでくださる。そうでしょ？姉妹に対して。ね？ひろこさん。私たちの名前は、一人一人の名前は主によってどうされてました？覚えられている。そして主は不特定多数に呼びかけるんじゃなくて、個々に名前を呼ぶんです。わかりでしょうか。この一つ一つの宝石の名前が呼ばれていますよね。宝石の名前一つ一つを主は全部覚えている。これが主と私たちとの関係です。さらに、49の16を見てください。イザヤ49の16、イザヤ書49章の16節です。15節から見ますとですね、こう書いてある。あ、14節から見ましょうか。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと言った。本当？これは迷いの中にある言葉です。15節。女が自分の血のみごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらに何を刻んだ？あなたを刻んだ。で、ここは宝石に名前が刻まれていますよね。それと同じように、私たち一人一人は誰？イエスの手のひらに刻まれている。そしてあなたの城壁はいつも私の前にあると。私たち守ってもらう城壁があるんです。ですから我々と主との関係は、ここのポイントよろしいでしょうか。1対1で名前を刻み、名前を呼んでいただける関係なんです。ところが私たちはこの14節にあるようにね、主は私を見捨てた、主は私を忘れちゃったんだ、もうダメと。本当？本当？欺きです。誰が欺きます？サタンです。サタンの本質って何でしたっけ？嘘です。嘘です。彼は生まれつきの嘘つきだと主は言ってる。 だからいろんなそういうものが私たちの思いの中にね、ポンポンポン入ってくるわけ。ほらもう失敗、もうおしまい、あのことを見てもう絶望だとかね、もうお前は終わりだ、そういうことを言うのは誰の言葉？お前なんかもうおしまいだ、終わりだ、誰が言うの？サタンです。我々クリスチャンにおしまいがあります？ない。我々クリスチャンに絶望があります？ない。なんで？イエスが希望だからです。内なるキリスト栄光の望みを皆さんは持ってるでしょ。だからそのお方に、この胸の中に戻ればいいわけ。ここで我々は希望を見出すんです。敵の嘘を信じちゃダメですよ。ね、ほらもうお前おしまい、失敗した、もうダメだ、お前裁かれる、もう見捨てられた。私なんかもう何百回言われてますドクタールカクリスチャンじゃないとかね、神に反逆してるとかね、散々ですよ。ハレルヤ今のキリスト教会盗作してます。黒が白、白が黒なんです。わかります？我々はどこに結びつけられています？イエスの胸当てです。ここから引き離すものがあります？ない。我々の名前はどこに刻まれています？ここの胸当ての宝石、またイエスの手のひらに刻まれている。それを引き離すものはない。これが私たちとイエスとの関係です。欺かれてはならない。私たちには絶望はない、終わりはない、いつも希望があるんです。エメン。そして私たちはね、ここに書いてありましたね、出エジプト記に戻ってほしいんですが、出エジプト記のですね、どこでしたっけ、29節です。アロンが聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルのコラの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で、なんて書いてあります？記念となる。皆さんね、このアロンっていうのは誰の方でしたっけ？誠の大祭司なるキリストを表してるんですね。でキリストは今天の至聖所で大祭司として神の前で我々のために取りなしをしてくださっていますね。そしてその胸当てに我々の名前が刻まれていますね。でイエスは私たちに対してどういうふうに評価してくれるわけ？またこの鬱陶しい、これがぶつくさ言っとる、私に取りなせ取りなせと言って、うるさいな、仕方ないから父に取りなそう、そういうふうに主は我々のために取りなしをしてくださるわけ。なんて言ってます？なんて書いてあります？アロンが聖所に入るとき、こうキリストが天の誠の聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの子ら、これ誰のこと言ってます？私たちですよ。私たちの名をその胸の上に乗せ、イエスは私たちが取りなしたときに鬱陶しいなーつってね、ほらあったじゃないですか、イエスの例えで、ほら裁判官ね、やもめの女がうるさく言うから仕方ねえなって言う、だからしつこく祈れっていう例えですけど、イエスってああいう裁判官みたいな人？イエスは私たちが何かを主にこう申し上げるときにどのように対応してくれるわけ？ここに書いてありますね。イスラエルの子らの名、あなたの名です。よろしいですか？これ自分の名を入れてください。私の名をその胸の上に乗せるんです。えめ？大祭司イエスが主の前、父なる神のね、天、父の前に出るときに、その胸の上に私の名を乗せてくれている。そしてそのね、絶えず主の前で何とするの？迷惑がっているわけ。迷惑があるのを、なんて書いてあります？記念とする。えめ？皆さんがイエスに祈り求めるとき、イエスにね、叫ぶとき、イエスの胸の上に皆さんの名が載せられるんです。そしてイエスは御父の前に出るときに、それをどうするの？記念とする。このようにして、主が我々のね、ために父の前に 出てくださっているんです。私たちはどういう存在？キリストにとって私たちは記念なんです。イザヤ53章を見てください。イザヤの53章を見てください。でここでイエスの苦難のですね、予言が書いてあるわけです。誰にも見とれるような姿もないと。病を負う、それから罪を負う、そして私たちは羊のようにさまよっていたけれども、すべての咎を主に、負わせたと、ね、そして彼はそれをですね、こういうことを喜ぶ、ね、喜ぶのが主の御心であったと。これ新改訳ですとですね、そういう表現ないんですが、新共同訳をお持ちの方います？ちょっとお借りできますか。新共同訳見ますとですね、こう書いてあります。ご自分の技をですね、喜ぶという言葉が書いてあるんですね。このように苦しみを受けて、そして、我々をあがなうことが彼にとっての、喜びであるという言葉がどっかに出ているんですが、どこだ。ですね、ん？ 53 章の9節10節病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの備え物、捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって、成し遂げられる。あ、ここだ、次です。11節。彼は、よろしいですか？自らの苦しみの実りを見、それを知って、なんて書いてあります？満足する。新改訳は、ここも書いてありますね。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。これがイエス・キリストが私たちに対してですね、感じておられる感覚です。つまりご自分が苦しんだことによって何が実ったわけ？私たちです。そしてその私たちを知って主はどう思われてるわけ？ああ、こいつのために俺はこんなに苦しんで、何のために俺は苦しんだんだって主は思ってるわけ。主はどういうふうに感じ取られるの？私たちが得られたんですよ、この53章にある蔑みを受け、苦しみを受け、打ち砕かれ、ね、裁かれ、それによって主は我々を獲得した。それが御心だった。そして主はそれに対してどう感じているわけ？今主は満足してるんです。満足してるんです。よろしいでしょうか。私たちは今この主のね、ここの、胸当ての上に名前を刻まれて、で主はそれを御父の前に私たちのいろんなものを持っていくとき、もちろん罪の許しも必要、病の癒し、いろんな必要の満たしとか、いろんなね、リクエスト、いろんなものを全部主に申し上げる。それを持っていくときに主のこの胸当ての上に私の名が置かれて、それをどうするの？めんどくさいけどやる？じゃなくて主は満足し記念としてくださっている。これがイザヤ53章、それから出エジプト記28章から見ることができる私たちに対する主の感覚です。満足です。ですから私たちね、何か主との関係を義務ね、例えばディボーションをやらねばならないとか、聖書通読をやらねばならないとかね、そのネバネバネバという、そういうクリスチャン生活に我々生きているんですか？ No。 我々何の中に生きているわけ？そういうクリスチャンの何かそのね、義務あるいはお勤めの中に我々生きているわけ？ No。 どこに生きているわけ？イエスの胸の中に生きて、そこで運ばれればいいんです。それを主は何と思ってるわけ？ 迷惑がってんの皆さん。うるさいな、もうやめて。ドクターループは迷惑がるやつ。勝手にしてくれよ。だけどイエスは皆さんの訴えをどうするの？迷惑がる？ No。 むしろ汲み取り、ここに置き、父の前に出るときに、このね、私が苦しんで獲得した身なんですと満足し、さらに記念としてくださるんです。これが私たちに対するイエスの感覚です。感覚ってのは理屈じゃない、そう感じておられるわ、イエスがね。なぜと聞いてもそれはイエスの勝手です。イエスがそうだからそう感じておられる。だから我々義務をするの、聖書を読むの義務、これは楽しみでしょ。ラブレター読むのに義務でラブレター読みます？こっそり隠しといてラブレターはチラチラチラっとこうやって見たくなるものでしょ。聖書も同じです。というわけで、この胸当ての中に私たちの名前は刻まれ、さらにそれをイエスは何にしてくれるわけ？記念としてくださる。主は父の前で我々を誇りとしてくださるんです。前に結婚の奥義の時に言いましたよね。これは私の妻だと。ね。その妻を見せびらかすって言ったでしょ、主は。我々の関係、イエスとの関係はそういう関係なの。イエスは私たちを記念とし満足してくださり、父の前に見せびらかしてるわけ。わかります？これは私の苦しみの結果の身である。ね。記念なんですよ、主にとって。それが主にとっての満足なんです。ならば私たちはどうするんですか？ますますイエスに申し上げる、ますますイエスの懐に飛び込む、ますます安心してイエスに寄りかかる。これがクリスチャン生活でしょ。決起するの？決起せよ、奪還せよ、日本のリバイバルのために。ああ、もう疲れる。そういうアジテーションはもう疲れます。命ではないからです。命は、私たちの命はどこに育ちます？キリストの胸の中です。さらにですね、出エジプト記に戻ってください。28章の30節、ここにですね、裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れる。で、これね、何なのかっていうのがね、まあよくわからないんですが、まあ石であろうとか、ね、いろんな言い方がされるんですけども、まあウリムとトンミム、これヘブル語で言いますとですね、光と完全という意味です。ね、ウリム、光、トンミム、完全。で、これ、まあ、ここにこう入ってる、これはなんかこういうね、なんかこういうものが入ってるんですけれど、まあ、これ石とかね、いろんな説があるんですが、とにかくウリムとトンミムというものが、この胸当ての中に入れられていたんですよ。ね。で、これ何のためにあるかと言いますと、例えばですね、民数記の27章の、21節見てください。民数記の27章の、21節を見てください。民数記の27章の21節ですね。で、ここにね、こう書いてあるんですね。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前で、ウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。で、ここに裁きってあるんですが、これね、要するに導きを受けるということです。ね、罪の裁きという意味じゃなくて、要するにジャッジ、右か左かとかね、いいか悪いか、あるいはこの道を行くとか行かないとか、そういう意味での導きを受けるというのがここの裁きです。ね、それからさらにですね、新命記の33章の8節を見てください。新命記の、 33章の8節、でここにもですねこう書いてあります、レビについて言ったあなたのトンミムとウリムとをあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われましたと。ね。で、ここでですね、やはりウリムとトンミムが出てくるわけですが、まあ、この後ずっと見てみますとですね、仰せに従って契約を守る。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えると。でここでですね分かることは、神の御心をね尋ねる、この時にこのウリムとトンミムを、用いるということが分かる。で実態何なのかよく分かるんですね。でこのウリムとトンミムをとにかく胸当ての中に置いていたんです、大祭司は。そしてそのウリムとトンミムを通してですね、何か主に対して伺いを立てる時にこのウリムとトンミムが教えるね。だからこのウリムとトンミムっていうのは主の導きを受けるための一つの、まあ、当時の手段だったんです。でそれはどこに置かれていました？ウリムとトンミムどこに置かれていました？このターバンの中に入ってたんですか？大祭司のターバンの中に入ってました？どこに入ってました？ウリムとトンミムは胸当てに入ってた。わかります？言ってることわかります？神の御心が我々今わかるのは頭で考えて、何とか神学によればとかね、誰々先生がどうしたとか、そういうことによって導きを受けているわけ違う。私たちの導きはどこでわかるわけ？胸です。胸です。この胸においてウリムとトンミムが今働くんですよ。じゃあ今私たちにとってのウリムとトンミムって何でしょうか？光って何ですか？光って、光っていうのは内側で私たちの中に光となるもの、何が光を放ってくれるわけ？今我々を導くお方はもちろんキリストです。そのキリストの御霊、聖霊ですよね。これが今私たちの中で光として我々に御言葉を開き、そして私たちがある方向に行った時にそれが神の御旨ならば、内側がどうなります？内側が喜ぶ、それで内側が油が塗られる、滑らかになる、平安が増し加わる。これによってこのウリム、ね、精霊の働きがアーメンをしていることがわかるんです。これはある種の感覚です。さっき言いましたね、さっきのクオリアです。クオリアだからね、例えばね、私がね、その決起せよとかね、なんか奪還せよという言葉を聞くと怖さを感じる。これ私のクオリアなんですよ。これは理屈じゃない、理屈じゃないけど私はそう感じるんだから、それをどうするの？それを何、自分でなんとかあの先生に合わせようなんてやるの？ No。 皆さんのその感覚を大切にすればいいんですよ。わかります？そしてその感覚が内側にあって、それが喜ぶこと、これを目指せばいい。この感覚が、喜びが消える、シュンとする、冷たくなる、硬くなる、どうもしらけてしまう、こういうのは神の御旨ではない。ですから今私たちの導きを決めるものは何が決めます？御霊です。キリストの御霊、これは命の感覚として感じることができるんです。ウリム、じゃあトンミムって何？完全。完全って何？主よ、あなたの御教えは完全。何を言います？御言葉。ですから今我々にとってこのウリムとトンミムね、御霊の働きはちょっとヨハネの16章を見てほしいんですがね、これ聖霊派では変なこと言いますよね。聖霊様、聖霊様、おかしいの。聖霊とキリストは今どうなってます？一つです。でこのイエスが約束した、ね、言葉、ヨハネ16章こう書いてあります、16章13節、その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れる。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は誰の栄光を表します？ベニヒン誰の栄光を表します？イエスの栄光を表す。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。 わかります？御霊は何を証しします？キリストです。キリストはどういう存在でしたっけ？キリストは光です。ですから私たちの内側に明るさがあるとき、内側に明るさがあるときは、それはどこにいる証拠？御心の中にいるんですよ。内側が暗くなって内側がなんかしらけるときは、命から外れている。このようにして今誠のウリムである御霊は私たちを導くんです。ですから頭で考えてね、計算してこうこうじゃないですよ。時に計算と逆の方に行きます。自分にとっては損失になるようなところへ主は導くかもしれません。だけどもそこにいた時に内側が光るんです。この時にいると、あ、大丈夫、もう身胸から離れていない、わかる。ウリムが光るんです。さらに御言葉、トンミム、完全です。ね、箴言2の10を見てください。箴言2の10をご覧ください。箴言の2章の10節。詩編でですね、こういう言葉がありますね。御言葉が開けると光を放ち、誰に知恵を与えると言いましたっけ？無学なものに知恵を与える。皆さん、私たちはインテリ、僕はね、一応世からはインテリに見られるんですが、僕はインテリは大嫌い。はっきり言います。特にキリスト教のインテリっていうのは大嫌いですね。ほんとムカつく。なんかね、こうね、引っかかってやろうかってこうね、トラさんになっちゃうんですよ。てめえ差し詰めインテリだなってこうね、言いたくなっちゃうわけ。嫌いですね、キリスト教会のインテリっつのは。ほんと嫌いです。私は無学なものに知恵を与える。そしてその知恵なんて書いてあります？箴言 2-10、 知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を、なんて書いてあります？楽しませる。えめ、御言葉が皆さんの中に入って、それが光を放つとき、ね、これは完全なんです。主の御教えは完全、完全、つまりトンミムは何？御言葉。それが開くと知恵を誰に与えるの？インテリに与えます？無学なものに与える。そしてその知恵が私たちの心に入るとどうなるの？私たちはますますクリスチャンになるわけ。重荷を負わされちゃうわけ。どうなるの？私たちの魂は何て書いてあります？楽しむ。書いてある。でしょ？楽しむって書いてありますね。私言われたのよ、ドクター・ルークはね、エンジョイするとかね、楽しむばっかり言っててね、あれはね、ヒューマニストでね、クリスチャンじゃないんだと。楽しむって聖書に書いてあるじゃないですか。我々はこの知恵を楽しむんです。御言葉を楽しむんです、皆さん。この御言葉をね、こうやって何度も何度も自分に語りながら、祈りながら、この御言葉をしゃぶるのよ。飴玉みたいに。そうするとだんだんだんだん飴玉のほら色が変わったりよ、味が変わったりするのあるんじゃないですか。なんていうか変わり玉、昔ありましたね。昔味がどんどん次から次へと変わる。御言葉は何度もね、舐めてしゃぶってるうちに甘くなる。さらにその味が、味わいがどんどん変わっていくんですよ。だから御言葉は私にとって何？楽しみ。楽しむべきです、我々は。デボーションを義務、お務めにするんじゃないですよ。楽しむんです。そして、またですね、3章のですね、18節見てほしいんですが、この箴言っていうのはね、私好きなんですね。こう書いてあります。いいですか？13節から見ましょうか。ね、幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人。ね、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝る。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には何があると書いてあります？知恵を得る者の右の手には何があります？長寿。長寿があり、その左の手には何があると書いてあります？富と誉れ。富と誉れ。その道はどういう道？その道は、あれハロー、なんか落ち込んできた。その道は楽しい道である。 書いてありますね。楽しい道、その通り道は皆平安。知恵はこれを固く握る者には何て書いてあります？命の木、これを掴んでいる者は幸いだ。えめ、知恵ってどうやって与えられます？御言葉を食べる、これが開ける。この時に無学な者に知恵を与える。これは私にとっての何？楽しみ、喜び、エンジョイなんです。クリスチャンの生活はどういう道？楽しい道だって書いてある。私たち楽しまなかったら損でしょ。あらゆることを楽しまなくてどうするわけ、ね、さらに8章12節見てください。8章12節、これ面白いか、あの、ね、書き方がある。例えばね、一節見るとね、知恵は呼ばわらないだろうか、英知はその声を上げないだろうかとかですね。12節、知恵である私は分別を住処とする、そこには知識と思慮がある。これ面白い。知恵をなんて扱ってます？人格化してる。知恵である私でどなた？キリスト。ですから知恵っていうのは何かね、本読んで与えられる、まあ、そういうのは知識です。私たちにとっての知恵っていうのは命の木なんですよ、ね、本当の知恵っていうのはどっから来るわけ？命なるキリストです。で、知恵は生きている方なんです。そうでしょ、人格化している、ね、ヨハネはロマ書の7章で罪が住んでいるというふうにして罪を人格化してますが、同時に知恵も人格化されている。知恵の実体はどなた？キリストです。そのキリストはヘブル何て書いてありましたっけ？神は昔預言者たちを通して部分部分に分けて語ったが、今は御子によってすでに語った。どこにあります？ここにあります。ここにあります。終わりの時代へのですね、最新の幻預言を聞きにどっか行くの？川口なんとかってとこ行くわけ？主はこう言われる。あれ演技ですよ。主はもうすでに言われた。どこに書いてあります？ここに書いてある。ここに書いてある。この御言葉を、命を吹き込んで、ね、白黒の文字に命を吹き込む、霊を吹き込んで語り込んでくださるとき、私たちにとってそれが命になるわけ。またそれを皆さんが語り出すならば、それは命を解き放っているわけよ。このようにして今ウニムとトンミムは私たちの経験上何によって経験できる？御霊と御言葉です。これによって我々の導きは明確なんです。えめ、内側で光がある、明るさがある、喜びがある、平安がある、楽しさがある、エンジョイがある、滑らかさがある。それは何の道？命の道です。えめ、それをサタンは奪い取ろうとするわけ。嘘だ、それはヒューマニズムで、苦しめ苦しめ、神学学べ、どんどんどんどん、そうやって皆さんのね、喜びを奪い取ろうとする。私たち喜びを奪い取られちゃダメです。喜びへって書いてある。それ顔を引きつらして笑顔をつくんじゃないの。私たちは嬉しいから嬉しいんです。我々のこの喜びを奪い取るものは誰にもできないんです。ここにとどまるんです。これが私たちのクリスチャン生活ですよ。ですからますます年食えば食うほどお先真っ暗ではなくて喜びにあふれるんです。理由わかんないけど嬉しいな。ハレルヤ。もう理屈はどうでもいいけど楽しいぞ。こうやって平安をエンジョイし、ね、命をエンジョイする、これがクリスチャン生活です。ハレルヤ。騙されない、ね、そして私たちはね、これ3つの要素を持ってる。まず片当て、何片当ては？キリストの権能力、皆さんも救って余りある、皆さんが年老いてもなお運ぶ力のあるイエスの肩に皆さんはどうなってんの？おぶさればいいんだ。さらに
胸当て愛です。この中にとどまる、こういう皆さんの名前が刻まれている。主が父の前に出るときに皆さんの名前を持って記念としてくださる、喜びとしてくださる、誇ってくださるんです。これが胸当て。さらに我々が持っている何、ウリムとトンミム、これは何を我々に与えます。知恵を与える。御言葉を通して御霊が働くとき、私たちは何を得ます。知恵を得る。知恵の道はどういう道でした。喜び、楽しみ、命の道である。ここに留まれば我々は幸いを得る。もっと言えば、キリストを持っていれば私たちは全てを持っている。えめハロ、私たちはキリストを持っていれば全てを持っている。ハレルヤ。そのキリストから掘り起こせばいいんですよね。というわけで今日この御言葉はですね、暗唱聖句言っておきました。いいですか。私たちは楽しい道、ね、平安な道、そして命の道、これを歩むんです。一歩踏み出しましょう。祈ります。おー、ジーサス。おー、ハレルヤ。ハレルヤ、おお、ハレルヤ、ハレルヤ。主に心を向けましょう。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ロホヤラマサンドラ。イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、イエスよ、感謝します。私たちはあなたの胸当ての中に置かれていることを感謝いたします。金の縁取りを持ってあなたの胸当ての中に置かれたことを感謝いたします。私たちの名前がそこに刻まれていることを感謝いたします。おお、ハレルヤ。そしてその胸当ては金の鎖を持って肩当てにつながれ、また青い帯を持ってあなたの腰につながれていることを感謝いたします。二重になっており、そこは暖かく、おお、それを引き離すことはできないことを感謝いたします。私たちをあなたから引き離すものは何もありません。私たちはあなたの中に組み込まれているからであります。ハレルヤ。そして私たちに一人一人個性がある、それをあなたが重んじてくださることを感謝いたします。いろいろな輝き方の違いがあるでしょう。いろいろな光の放ち方の違いがあるでしょう。色の違いがあるでしょう。しかし私たちはあなたの胸の中に置かれた宝石であることを感謝いたします。新エルサレムにおいて宝石として完成されるものと運命づけられていることを感謝いたします。この宝石は七色の色を放ち、虹の色を放っておることを感謝します。あなたの約束の虹があることを感謝いたします。私たちはこの新しい契約の中に組み込まれ、私たちをそこから引き離すものは何もないのであります。私たちは時に自分の経験を見てダメだと思い、自分の失敗、過ち、罪を見て見捨てられたと感じるでしょう。それは嘘であります。敵の嘘に対して宣言することができるように、むしろ主は私たちをご自分の胸に刻み、そして御父の前に出られる時に私たちの名前を記念としてくださっていることを感謝いたします。ご自分の苦しみ、十字架の実を満足してくださることを感謝いたします。ハレルヤ。おお、私たちはあなたの花嫁として、これぞ私の妻であると、あなたが誇らしげに紹介してくださることを感謝いたします。地上の生活いろいろあるでしょう。いろいろな問題ある、いろいろなトラブル、いろいろな罠、またいろいろな困難あるでしょう。しかしあなたとの関係を一切無効にすることができないことを宣言いたします。 私たちはあなたの胸の中にすでに置かれたものであり、あなたのこの肩紐と腰紐で結びつけられているものであることを感謝いたします。ハレルヤ。正方形の完全な図形の中に金の縁取りを持って私たちは置かれています。どうぞ主よ、その胸を守ることができますように、また私たち自身も義の胸当てをつけることができるように、信仰の盾を持って義の胸当てを持って私たちの良心を守ることができますように、私の内側を攻撃し罪定めし、内側を冷たくし暗くするサタンの技に対して立ち向かうことができるように、あなたの武具の中に隠れます。私の内側が絶えず温められ光があり、そして慰めがあり、内側が喜んでおるように胸を守ってください。どうぞ主よ、あなたの備えてくださった武具を持って自分の胸を守ります。そして胸の中に絶えずあなたの塗り油、甘い感覚、大安らかさ、解放感、これが満ち溢れておりますように、絶えずこの胸があなたの愛で甘く潤されておりますように。ハレルヤ。また主よ、私たちはウリムとトンミムを持っていることを感謝します。光と完全、主よあなたの御教えは完全、魂を癒し、そして私たちを立て上げ、私たちをあなたの形へと変える力のある御言葉、これが我々にすでに与えられていることを感謝いたします。私たちは聖書から逸脱しません。今後いろいろな無意味な言葉、これが人を通して語られるでありましょう。しかしすでに御言葉があることをくれぐれも私たちは忘れることがないように、この御言葉に絶えず立ち返ります。この御言葉を貯めるとき、甘い御言葉は蜜のように甘い、私の魂の渇きを癒します、潤します。おお、もっと御言葉を愛することができますように。そして私たちに御霊が与えられていることを感謝します。今キリストに向くとき、あらゆる覆いは取り除かれて、私たちは自由を味わうことができます。主の御霊のあるところには自由があり、光があり、完全な導きがあることを感謝いたします。すでにウリムとトンミムが私たちの胸の中にあることを感謝いたします。この御言葉が開けるとき、無学な者に知恵を与えます、光を放ちます。知恵を得るならば、それは私の魂を楽しませることでありましょう。喜びであります、平安であります、命の道であります。主よ、どうぞこの御言葉をもっと切に植え替わきを持って求めることができますように、御霊がそれを開いてくださることを許すことができますように、自分勝手な思いで読むのではなく、御霊が開いてくださる読み方をすることができますように。無学なものは幸いである、無学なものは御言葉による知恵を得るでしょう。主よ、どうぞ私たちの思いを透明にしてください。思いを先入観、いろいろな思い込みから解放してください。この御言葉と何の隔てもなく関わることができるように、御言葉を先入観を持って読むことがないように、生の御言葉に触れることができますように、その中に息吹かれている霊を触れることができますように、霊を吸収することができますように、その霊と一つになることができますように。そしてこの御霊が私たちを主の栄光を鏡に映すように、栄光から栄光へと、主と同じ姿へと変えてくださることを感謝いたします。個性はあります。しかし主よ、私たちはあなたの何かを表現できることを感謝いたします。どうぞもうますます自由に、自分の私を解放し、 でそこにおられる主を解き放つことができますように、その主の霊を私たちを通して流し出すことができますように。これは命の物語であります。人々に命を与え、植え渇きを起こせ、そして満たす水を注ぎ、人々がそれに対して主体求めるようになりますように。もっと主を植え渇きを与えてください。もっと主をあなたに対して植え渇きを覚えることができますように。そしてあなたの満たしを受け、その新鮮な水を流すことができますように。私たちはあらゆる運動、ムーブメント、そのようなものから自由であります。私たちはただ命をまき、命を育ち、命のミニストリーに預かるものであることを感謝いたします。ハレルヤ。手を挙げてください。御言葉を主によって語っていただき、内側に命となるように開いていただく、個別に名前を呼んでいただくように、あなたの名前を呼ばれる主を求めるように、主の胸にあなたの名が書かれていることを知るように、主はあなたを記念とし、あなたによって満足する主であることを知るように。 Anything you ask、 何でも求めるもの、私が叶えてあげる。ますます主から受けるように、そして喜びに満たされるように、ますます輝くように、楽しむように、エンジョイするように。ハレルヤ。おー、主から受けるように、惜しみなく与える主から受けるように。おー、あなた方が受ければ受けるほど、それは父の栄光であり、あなた方の喜びは父を喜ばすことを知るように。おー、そのようなイエスの交わりの中を歩むように。
Thank you, Jesus. 主はあなたは私たちを記念とし、私たちで満足し、父の前に常に私たちを誇ってくださることを感謝いたします。どうぞ主はその身思いあなたの御心と一つになりますように、あなたの胸の中に休むことができますように、あなたの胸の温かさに絶えず満たされておることができますように、あなたの懐の中を歩むことができますように。